私もですね、今まで5期18年、今日で、市議会議員をやってきました。まあ、前回立候補するとき4年前に、もう今回をもって自分としては自分がやりたいことはもう全部やってきたと、議員として議員の活動として何ら後悔することはないから、ぜひ、誰か若い人が出てくれたらいいということで、今回は私の最後の一般質問になります。今日朝恩師、私が尊敬しているですね、恩師から電話ありまして、長い間お疲れさんと、今日も頑張れということで、電話いただきました。まず最初ですね、僕は今回は、まあ、今市民が一番関心事というか一番話題になったのがこの今度のリコール運動です。もうあえて批判を恐れずに言えばですね、僕はもう今回のリコールの理由がさっぱりわからない。その入党権とかですね、経路誘惑については先ほど清水議員の質問に対して市長がお答えになりました。僕は全くその通りだと思ってます。もう一つですね、この財源の中の、この財源が非常に、厳しくなったと、財政が。財政調整金がなくなっとると。こういうですね、このまで駅市の財政が破綻するとか言うたらですね、こういう主張がですね、まかり通って、ずっと署名を集めて回ってますけどね、これね、思い返したら10年前の庁舎の建設の反対運動と全く一緒です。当時で、僕はもうその時に、否決された時に、このまま行けば10年後には財政が非常に厳しくなるんだと、今のうちに行政のスリム化をみんなで考えていかなきゃいかんと、分庁方式なんか、こんな小さな島でですね、取れるわけないんだと、その後も僕はずっと議会でも言ってきましたけども、市民の理解等々を得られることができず、ダブルスコアでですね、否決されました。その時もですね、庁舎を作ったら介護保険料が上がるとかですね、国民健康保険料が上がるとかですね、平気でそういったね、デマを飛ばしてですね、運動をずっとやってきた人たちが、また同じメンバーの人たちがですよ、今回もこの運動をほとんどその主導してですね、この、やっておられると。僕はですね、これ不思議でならないんですよ。財政調整基金が減るなんかいうのはですね、当たり前なんです。このコロナの危機によってですね、経済が、島の経済がこのままではどうにもならんと。その時にですね、行き者はいち早くですね、例えば老人会を中心としたバスツアーとかですね、飲食店の宿泊サービスとか、あるいはプレミアムの商品券とか、そういった面で今までこの島の経済を支えようと。そのお金はどこから出るのかって言ったら、国の交付金だけでも足りないから、財政調整基金とこを取り崩して、この経済対策を打ったんです。そら減るのが当たり前なんです。これでですね、なんもせんでですよ。いやー、このコロナ禍で経済が非常に大変、島の経済が大変だというのにですね、財政調整基金が増えたりとかですね、基金が増える方がむしろおかしいんです。そんな政策を取るトップだったらですね、それこそ僕はリコールの対象になると思います。僕も市長はですね、なんでその財政調整基金が、減ったことが、なんでその責められないかんのか、さっぱりわからない。なんか、しかもそれに代わってなんか対策を僕はリコールする以上、じゃあ今の市長の政策はここがおかしいから私たちが変えて、こういうふうな政策がなんか新しい政策を出すのかと思ったら、それも一行も変えてない。これもまあ、それはリコールはですね、直接民主制で、それは地方自治法で認められた住民のですね、それは権利なんで、そのこと自体を否定するつもりはありませんけれども、僕はこの、同じようなメンバーの人が毎回ですね、こうやって、まあ、言葉悪いですけど、反市長、反白川みたいな形でですね、行動されるのがね、生き死のためになるとはとても思わないです。今回はこの運動を進めた人の何人かはですね、今度の市議会議員の選挙にも大量に立候補されるようですけれども、まあ本当の意味でその市民の人たちにはね、僕はもうちょっとやっぱりそれは考えてもらいたいと思ってます。京都市が、市長ご存知と思います。京都市が昨日ですね、 京都市が、あの京都市がですよ、財政非常事態宣言を出したんです。これはもう財政調整基金今まで全部取り崩してですね、特定目的基金の方まで、すでにもうそこまで手をつけておると。このままいけば、京都市の財政破綻するということで、京都市は財政の非常事態宣言を、昨日出しました。そして、壱岐市と同じようにですね、事業のすべて見直し。これですね、でも、この原因の多くは京都市はですね、ご存知と思いますが、革新系の非常に勢力が非常に強くてですね、まあ市議会もそうなんですが、要するに市民福祉を過剰にですね、今までずっとやってきたんです。だからそれの見直しが全く進まないまま、ずっと税金の垂れ流しみたいなことをやっとった。で、今までは京都は大観光地なんで、そういった観光収入みたいなんで、なんとかやってくれたけれども、このコロナでですね、全くその観光収入がほとんど途絶えたと。しかも京都は大学とか宗教法人とか、その、要するに固定資産税を払わなくていいような、団体がいっぱいあるもんですから、自然の収入が全くないと。いうことで、このまま行けばですね、3年後にはもう財政が破綻すると。予算もできないということで、市長が昨日インタビュー答えられておりました。ただしですね、僕は今日もう質問の第一項目に挙げてるんですが、このね、この数ヶ月のこのドタバタ騒ぎはですね、一つは僕は市のですね、情報公開のあり方がね、やっぱりこう、市民にとって非常にわかりにくいと。ただし、初めからこの、聞こうとしない人たちというのは、それは一定集団おられます。これはですね、誰が市長をやっても、必ずですね、いや、あの市長の、もう最初から不信任やから、市長が何言うても私は信じないと、そういう人にいくら説明したってですね、これはもう無理です。もうあえて言うけど、これは無理です。その人たちの理解を得ようというのはなかなか無理なんですが、大多数の一般市民の人たちはですね、そうじゃなくて、やっぱりこの急にですね、例えばその、あまりにもこの急に財政のことが出たり、その、また、その入党権が減ったりとか、そういったその、あまりにも急に、そういうの方針になったもんですから、非常にその、かえって逆にですね、市民の不安感を煽るような形になってしまったと思ってます。だからですね、僕はもう一番最初にね、今回一番最初の質問はですね、市のこの情報公開のあり方をね、ちょっとね、考えてもらいたいと。僕はもう一番端的に思うのは、今回のこの第二波の、このコロナ、第三波ですかね、コロナの感染状況、まあ市長はずっとその、防災無線で、放送されました。今日は何人感染して、累計何人で、その人たちは医療、とか、介護等の適切な、治療を受けておられますとかいうような放送だけなんですが、これも僕もですね、市民からもう、実はいっぱい聞くのはですね、今回はもう、しかも変異、ウイルスが変異しているというのは非常に感染状況も 1.5 倍とか言われるような状況、しかも若年化して、重度化するということは明らかに分かっているわけやから、もう少し僕はですね、情報公開のあり方として、その、何町で、どういう状況で感染が起こったんだということはですね、やっぱり言うべきだと。それはですね、個人保護とか何とかじゃなくてですね、非常時には、僕はもうこれは国の怠慢だと思ってます。こういった非常時に治験の制限もできないような日本の国というのは、これおかしいとやっぱ思ってるんです。それはもう国家の怠慢だと思ってますが、僕はせめて壱岐市はですね、ただ国や県が基準は多分公開の基準は出していると思うんですが、長崎市と、長崎や佐世保みたいなところとですね、ここまで人間関係が非常に濃密な壱岐市とではですね、それは情報公開のあり方はもうそもそも違うと。それぞれ誰もね、どこで発生してどういう状況で、さっぱりみんながわからないと。だから一番最初に噂話が飛び交って、次に SNS での SNS での情報が発信されて、そして最後に行政 からの発表があると、非常にですね、市民がいたずらにその不安になるような形の情報公開になってるんじゃないかと、正直言ってそれを思ってます。それをまず一番最初に、お聞きしたいと思います。それから二番目にですね、今、市長も行政報告で言われました、SDGs に限らずこの自然、地球が温暖化しているのは、もう本当にですね、これ非常事態なんです。北極でも北極で38度の、温度になって、北極の氷が永久凍土が溶けてしまってですね、モリウイルスという、今までもう太古の昔から存在したようなウイルスが発見されたりとかですね、そういう状況にあります。この、二酸化炭素の排出が一番多いのは何と言ってもですね、電力と車なんですよね。この二つをどうするかというのがやっぱり一番重要なんです。その面では僕はその自然エネルギーの導入というのは、それは真っ先にもちろん考えていかなきゃいけないんですが、五島市ではもうすでに、企業も決まって、8年後の完成、運用開始を目指して、すでに動いてます。再開市も法定協議会ができたと聞いてます。じゃあこれ、壱岐市は今のところ一応その民間と、含めたその協議会みたいなのはできてるけれども、一体今後のそのスケジュールはどないなってるんだと、いうことをまず2点目にお聞きします。それから、3番目にですね、今回も、コロナで、壱岐市も非常にその経済的にも打撃を受けてます。しかも今回は国の、コロナ対策地方創生臨時交付金、今までは地方自治体、基礎自治体、壱岐市に直接国から引き取った分が、すべて都道府県を経由するような、都道府県にまず配分があって、都道府県から壱岐市の方にという形の2段階になってます。なんでこんな政策になったのか私もさっぱりわかりませんが、今後その壱岐市の経済を飯が食えなくなったらですね、それはコロナも怖いですが、飯が食えなくなって経済破綻というのは僕はもう正直言ってもっと怖いと思ってるんです。これ一日も早くですね、この経済対策を打っていかなきゃいけないと思ってます。県への要望も含めてですね、今後この、段階的な形で経済活動とか観光とかですね、そういったものを進めていかなきゃいかんと思うんですが、これについての所感をお願いします。から4番目ですが、今後の市政運営に対する市長の決意ということでですね、僕はもう政治家というのは二通りあって、一つはやっぱり調整型の政治家もおればですね、あるいはその非常にそのワンマンと言われてもいいけん強い決意を持って、住民を引っ張っていくリーダーのタイプと二つ分かれていると思います。僕はやっぱり偉いなと思うんですね、大阪の吉村さんですよね。市長や僕みたいに、市長や僕なんかにもはるかに顔もいいしですね、テレビ映りもいいし、そのマスコミへの登場頻度も高いんですが、あの人はですね、あそこまで大阪が医療の危機的な状況にあっても、まだ大阪府民の支持が7割あるんですよ。ほらもうびっくりします。ほらなぜかって言うたらですね、やっぱりあの人の喋り方もありますけども、やっぱりその自分のその失敗されることもありますけど、失言されることもありますけれども、それでもその正直に強い決意を持って、テレビのインタビューの前で答えておられる。あの姿を見たらですね、やっぱこの人はやっぱり信頼できると、府民のためにここまで一生懸命やって、るんだというのが正直言ってその気持ちで、感じます。僕は市長にはですね、ぜひですね、今はこのコロナなんかいうのも、この、前にも紹介しましたけど、福岡医療センターの所長がですね、今までの人間の常識、人類の歴史では考えられないようなこのウイルスだと、今までの常識は全く通用しないと、このコロナウイルスに関して、それ1年前に僕、質問したことありますけれども、 僕も正直言ってですね、これもう、こんだけ変異をずっと続けたらですね、これこの先どうなるかっていうのは、それは誰にも、専門家でも予測ができないんです。僕は市長にはですね、今この時期はですね、ぜひですね、強い決意とですね、信念を持って、残りの2年10ヶ月をですね、ぜひ市政運営に当たっていただきたいと、それは思います。だから、あと、もうその市長のその決意ですね、それを4番目にお尋ねします。以上です。
はい、町田正一議員の質問に対する議者の答弁を求めます。白川市長。
町田議員の10番町田議員のご質問、今後取り組むべき重点施策について4点のご質問でございます。まず情報公開のあり方についてでございますけれども、これについてはですね、令和3年の予算編成におきましては、住民の皆様方に市民の皆様方にご協力をいただかねばならない、そういうことについてですね、ご説明情報公開足りなかった、これについてはですね、強く反省を出しております。そういった中で、ご質問の新型コロナウイルス感染症に関する情報の公表についてのご質問でございますけれども、これについては大変難しいというか微妙な部分もございまして、さまざまなご意見をいただいたところであります。公表に際しましては、原則として感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条に基づく一類感染症が国内で発生した場合における情報の公表に関する基本方針、これにのっとりまして適切な情報公表に努めてまいりました。この基本方針の1では、その目的といたしまして、感染症の蔓延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするためには、感染症の発生状況に関する情報を積極的に公表する必要がある、積極的に公表する必要がある。しかし次に、なお当該情報の公表にあたっては、感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように個人情報の保護に留意しなければならないとされておりますおりまして、個人が特定されないようにと重要されておるところであります。また情報の公表につきましては、その主体は感染症法第16条の規定に基づきまして、都道府県保健所設置し特別区となっておりまして、本市においては長崎県がその主体でありまして、県から得た情報をもとに公表しているところでございます。公表する情報といたしましては、感染者の年代、性別、居住している市町村名まででございます。そして発症日時となっておりまして、個人が特定されないよう配慮する必要があることから、氏名、基礎疾患等は公表しないとされております。新規感染者の情報は長崎県において前の日までの情報を1日遅れで翌日午後3時に公表されておりますけれども、壱岐市におきましては最新の情報を市民皆様にお知らせするべきと判断いたしまして、壱岐保健所から情報を聞き取りいたしまして、毎日 夕方5時現在でその日の感染者数及び療養中の方の情報について告知放送およびケーブルテレビ等で市民皆様にお知らせしているところであります。市民皆様が感染者についてどういった状況なのか、もっと詳しく知りたいというお気持ちはわかりますけれども、法的な規制もございます。感染された方やそのご家族の方のご心情にご配慮いただきたいと思っているところであります。2点目の SDGs の中でも、自然エネルギーの重要性はますます高くなっている洋上風力の今後の進展はというご質問でございます。ご存じのように、これまで我が国においては火力発電の輸出に力を入れるなど、再生可能エネルギーの導入には積極的であるとは言い難い状況にございましたけれども、昨年10月の菅総理の所信表明演説において、2050年までのカーボンニュートラルを宣言されたことで、その状況は一変いたしました。国として本年4月の地球温暖化対策推進本部において、2050年の脱炭素と野心的な目標として、2030年度に温室ガスを2013年度から 46% 削減することを目指す、さらには 50% 削減の高みに向けて 再生可能エネルギーの主力電源化の本格的な検討も行われておりまして、洋上風力についても、2040年までに4500万キロワットの導入を達成するための技術開発ロードマップが策定されております。原発1基が100万キロワットと言われておりますから、原発40基分ということになります。また県内では2019年12月に五島市がいわゆる再エネ海域利用法における促進区域に指定されたのについて、本年4月には再開し、江島沖を洋上風力発電の促進区域に指定するための国県による法定協議会の第1回が開催されました。議員ご指摘のように、昨日五島市においては、戸田建設を中心とする発電事業者の決定選定が行われた発表があったところでございます。令和元年度からは五島市沖、西海市、江島沖に続く県内海域での洋上風力発電導入の可能性を検討する県主催の洋上風力発電に係るゾーニング実証事業が行われ、令和2年度にかけて壱岐市周辺海域における導入の可能性について漁業者や地域住民をはじめとする関係者の皆様と議論を重ね、その成果として県の報告書において今後も導入可能性の検討を続けるエリアが候補エリアとして示されたところであります。今年度からこの県事業の成果を踏まえ、市の事業といたしまして、さらに詳細に導入可能性についての調査研究を行うこととしており、すでに環境省の採択を受けたところであります。洋上風力発電は有望な再生可能エネルギーの主力として、脱炭素の実現に寄与するだけでなく、設備の製造段階での部品類の多様さや長期間の運用段階での維持管理など、産業としての裾野が広く、雇用の創出をはじめ、地域にとってさまざまな経済的波及効果が期待できるものであります。しかしながら、ヨーロッパを中心とする海外ではすでに商用化の段階にあるものの、国内では実働している大型洋上風力発電ファーム、設備群でございますけれども、いまだないというのが現状であります。漁業等への影響についても解明されていない部分が多いこともまた事実であります。漁業は本市の基幹産業でもございまして、近年の漁獲量の著しい減少の背景には地球温暖化の影響も少なからずあると考えておりますが、洋上風力発電の導入に関しても漁業への影響は当然慎重に考慮すべきであります。本市周辺会議での導入につきましては、漁業者をはじめとする先行利用者や地域住民との合意形成が大前提ですので、今後説明会や勉強会、アンケート等さまざまな方法で皆様にご理解をいただけるよう取り組んでまいります。また洋上風力発電導入に関するご理解を得る取り組みと合わせて、先行利用者の皆様との検討調整を進め、再エネ海域利用法における促進区域を想定した導入可能性エリアの設定にも取り組んでまいります。この導入可能性エリアの設定まで至りましたら、県を通じて国への情報提供を行い、以降は再エネ海域利用法にのっとった手続きが行われる予定でございます。現状では導入可能性エリアが設定されて以降、実際に洋上風力発電導入の工事に着手するまでにおよそ10年程度の期間を要すると見込んでおりますけれども、現在国におきましては、初期段階から国が関与して諸々の調査の迅速かつ効率的な実施や系統確保等を行うことで、洋上風力発電導入を加速化する、いわゆる日本版セントラル方式の導入も検討されておりますことから、今後は導入までの期間の短縮も想定しております。ともあれ、本事業におきましては洋上風力発電導入について、漁業者をはじめとする先行利用者並びに地域住民の皆様との合意形成を大前提としながら、なるべく早い段階での導入可能性エリアの設定を見据えて取り組んでまいります。3点目の弾力的にコロナ禍の中で財政支援も行うけれども、財政的な裏付けはということでございます。ゴールデンウィーク中に発生いたしました壱岐市における新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりまして、 市民皆様に大きな不安が広まり、壱岐市全体の経済活動の低迷が大きな課題との認識から、今回市内の消費を喚起するためのプレミアム付き商品券発行事業及び漁業用燃油の補助を行うことで、漁業者に出漁を促し水揚げの増加につなげることを目的とした漁業用燃油対策事業を新型コロナウイルス感染症対応の経済対策として補正予算に計上させていただいております。今回の財源につきましては、令和2年度に交付が決定いたしました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、令和3年度に交付を受けることとしておりました交付金を財源といたしております。新型コロナウイルス感染症対応の事業につきましては、国も多様な政策を展開しておりまして、4月会議にて議決をいただきました地方創生テレワーク推進事業は、新型コロナウイルス感染症拡大により国がテレワーク推進を加速されるという流れに、テレワークの先進的な取り組みを進めている本市の政策がマッチし、 75% という補助率に加え、補助算につきましてもコロナ臨時交付金を充当でき、市の財源の持ち出しがなく事業を実施できるの事例でございました。今後も引き続き国の動向を注視しながら、市の財政負担を最小限に抑えつつ、市内の現状に応じた効果的な事業を展開してまいります。また県に対しましては、実は今回の国の交付金が国に、長崎県において約44億円の配分がなされております。今回の交付金につきましては、市町平和の交付はございません。このことを受けまして、まず長崎県市長会で各市町の市の要望を取りまとめて長崎県に要望いたしましたが、その中で壱岐市といたしましては、事業継続に困っている事業所、飲食業者、農業、水産業者への支援、航路航空路を含む公共事業者への支援、飲食店、宿泊施設における感染防止対策強化支援等々を、に対して一律の補助率を設定して財政的支援を行うことを要望いたしました。そうした中で5月31日に、開催された県議会には、地方創生臨時交付金の長崎県配分44億円のうち24億円余りが財源として予算が組まれましたけれども、各市町への支援はゼロでございました。そういった中で、やはりこれはすべて長崎市が対象でございまして、長崎市以外の事業者への支援については、今回は全く計上がなされておりませんでした。言うまでもなく、長崎市以外の市町においても相当な打撃を受けているところでございまして、壱岐といたしましても、これまで家族以外との飲食の自粛や感染症対策も徹底、県外との不要不急の往来自粛など県の方針に従って連日呼び受けてきたところでありますけれども、参りました。また教育旅行が現時点で16校も中止されるなど、宿泊民宿業者また関係する事業者への影響は大きく、今後の融資の返済等に苦慮する状況もあることもお聞きいたしております。このようなことから、長崎県に対し長崎市以外の市町でも時短要請等と同様の影響があるという厳しい現状、窮状をいち早く伝え支援をお願いしなければならないと判断いたしまして、県内市町に先駆けて本市選出の山本県議の多大なお力をいただき、6月3日に長崎県議会に緊急要望を実施いたしました。県議会瀬川議長様からは、きついのは長崎市だけではない、壱岐市の要望は他の20自治体を代表して言っているようなものだ、県議会としても協力するとのお話をいただき、またご対応いただきました平田副知事からは、壱岐市の窮状は理解した、検討したいとのお話をいただきました。現在のコロナ禍における本市の経済状況は、ただいま申し上げました通り非常に厳しい状況になります。早期の事業者支援が行われるよう、今後も県に要望してまいりたいと思っております。次に、 4点目のご質問、今後の市議会に対する決意でございますが、基本的には3月会議で申し上げた第3次壱岐市総合計画に基づく政府方針を実施していくことになりますけれども、まずは喫緊の課題として新型ウイルス対策でございます。世界中に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症は未だその収束を見通すことができず、市民の様の生活や経済に大きな影響を及ぼしております。私には市民の生命と財産を守る責務がございます。感染症対策の要として非常に期待が寄せられているワクチン接種体制を早期に構築してまいります。私は71歳になりましたので、11日の金曜日に接種券が届きました。芦別町は土曜日がコールセンター予約でありましたので、翌12日土曜日に電話いたしましたところ、3度目につながりました。その間30分程度でありました。21日と来月12日に予約ができたところであります。今後はコールセンターの増員もございます。ワクチンの供給量も増える見込みであるため、市民皆様が安心安全に接種できるよう取り組んでまいります。また経済面では、飲食店をはじめ飲食店での消費に連動する市内酒類販売店や農漁業の一次産業、さらに観光業などあらゆる業種に大きな影響が出ておりますので、切れ目なく経済対策事業を実施してまいります。また私はこれまで静かな危機が進行しているとずっと思っておりましたことがございます。コロナ禍によってますます危機感が増しています。それは婚姻数の減少であります。出生数も平成28年度までは200人を超えておりましたけれども、平成29、30年度にはそれぞれ181名、令和元年度には148人、2年度には149人となっております。これは婚姻届が平成28年度は96、29年に66、30年に80、元年に84、そしてなんと令和2年には55組と大きく減っておりまして、このことと非常に関連していると思っているところであります。今年度は市民皆様どなたでも、あるいはグループでも結婚のきっかけを作っていただければ、成婚の際お礼を差し上げるとことでしておりますので、市民皆様、市を挙げて婚活にご協力を賜りたいと思っておるところであります。私は結婚が生き死を救うという心境でございます。ぜひコロナに負けず婚活をお願いしたいと思っております。いいアイデアがありましたら、ぜひ施策に反映されたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。3点目は将来に向けた施策として、先ほどご質問でお答えしました洋上風力発電でございます。そして4点目、最も重要なことは財政基盤の確立であります。将来にわたり責任ある行財政運営を行っていくために、町内の徹底した経費削減をもとより、全町を通じた施策の見直しを進め、持続可能な財政基盤の確立と、次の世代に負担を残さない健全な財政運営を行っていくとともに、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化を見据え、安定的な財政運営が可能な基金の確保に向けて、財政基盤確立推進の取り組みを進めてまいります。以上4点を重点的に取り組み、市民皆様が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。今後もさまざまな課題に全力で対応しながら、将来の生き死を見据えた市政運営に全力で取り組んでまいる決意でございます。
森田議員。
今回ですね、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですけれども、まあ、こればっかりやってるとですね、次教育庁に対する質問時間がなくなりますので、まあ、こんくらいでやめてきますけど、僕は今回非常にこれいいなと思ったのは、経済対策でですね、実は対馬と感染が、今のところお互いに壱岐と対馬ほとんど今感染者がおりません。これとの交流をですね、この前老人会でも非常にバス旅行を私のところに行きましたけれども、非常に好評でした。できたらもう一回行きたいという人が多かったんですよね。これがですね、その多分対馬と とだったらですね、お互いに例えば1万人ずつの交流をやろうとか、そういうことが本当実現できたらですね、まずその経済活性化の第一歩になると私は思ってます。それからもうその長崎県がその長崎市だけとか言うてですね、それ長崎市なんかですね、今でも舞鶴構想だとかスタジアムの建設とかですね、もう今でも多額のですね、あそこはもう今投資で潤ってます。そんなね、そんなもう全国の県庁所在地で唯一減少人口が減っとるような長崎市だけにその金を やってですね、他の離島とか他のでは20市町はそのどうなるんだと、もうこれはですね、強力に僕はもう県の方にも要望してもらいたいと思います。もうこれ以上言うと教育長の話す時間がなくなるんで、次教育長ですね。多分教育長答えられると思うんですが、もう僕はまあ教育とですね、僕は医療だけはですね、行政の効率化の対象外だと正直言って思ってます。それは今でも思ってます。ただしですね、これ夕張の例を見てもですね、夕張が財政破綻にした時に11あった学校、小中学校がですね、たった1校になったんです。だからですね、いくら教育行政といえてもですね、市の財政と無縁でありえないと思っています。僕はその教育長も非常にその教育はこうあるべきだという断固たる信念がお持ちだと思います。僕はその確かな学力だとかですね、そういったその抽象的なじゃなくてですね、正直言ってですね、そのまあこれ批判もあるかもしれませんけど、例えばもう全国一斉の学力テストでですね、県下3位以内に入るとかですね、そんな目標を持っていかないと、僕はもうその教育の目標がないところにですね、何のその教育理念をいくら高邁な教育理念ぶったところでね、何の効果もないと思ってるんですよ。僕はその非常にいい例が今度の大崎高校の甲子園出場です。あれ当時の再開のですね、田中隆一という市長がですね、まあいろいろ実は他の学校で問題を起こした監督さんを連れてきた、たったそれだけのことなんです。あの監督の熱意に惚れて田中市長がですね、大崎高校に監督として呼んでですね、そして大崎高校が今甲子園今度行きました。ほらいくらね、一生懸命努力してもですね、その甲子園に行かなかったら、甲子園出場ができなかったらですね、誰も褒めてもくれんし、注目もしてくれないんです。僕はですね、ぜひですね、教育長にはですね、全国学力テストというの、そういうのもあるんだからですね、まあその点数はそんな関係ないと言われるかもしれませんけど、これ入試でも何でもですね、全国のあれ、名門高校、ザ名門校とかいうのは、もう東大入学者番付とかですね、もうそんなんばっかりが基準ですよ。今の世の中やっぱり所詮ですね、点数も取れないような、きちんとした点数を取れないような学力はですね、それはいくら高邁な理論を喋ってもですね、誰も評価してくれないんです。僕はぜひですね、前に見たことありますけど、教育委員会としてその学力のそのある程度の目標をですね、ぜひ出してもらいたい。教育長が私が就任してから、こんだけ学力が上がったというのがあるんだったらですね、ぜひここで、言っていただきたいと思います。僕はその一方でですね、ちょっとまあ、これは不確かな情報なんで、反論があれば、違うということがあれば、いいんですが、不登校やその引きこもりの子どもたちが実は今増えてるんじゃないかと、いう意見がありました。どういう状況になっているのか、ぜひ答えていただきたいと思います。
小田教育長、
はい、10番町田議員の質問にお答えをいたします。まず教育という意味での教育省の捉え方ということですので、当然これは公教育についてお尋ねになっていると受け止めます。私どもは公人である限り日本の 教育基本法に定められた形の中で、その教育の目的を達成するよう努力をいたします。第1条には教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと、こう明記してあります。この目的にある人格の完成を目指すためにどうするのか、必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成のために具体的にどうするのかをお問いになっていただいていると思います。壱岐市教育の行政の責任者として、私は壱岐市教育のキーワードというのを定めて取り組んでまいりました。議長の方にお許しを得て文カードをお示ししたいと思いますが、就任以来定めてきたことは、豊かな人間性を基盤に誠実で創意に満ちた教育ということを掲げていました。教職員にこのことをあらゆる機会を通じて話をしてきたところです。それは豊かな人間性を持った教職員から指導を受ける子どもたちの心は豊かになり、望ましい人格が育てられると確信しているからです。また学校生活を送る子どもたちに身につけさせたい必要な資質の第一は、議員がおっしゃる学力です。その学力をつけるためには、やはり教職員をしっかり指導しなければなりません。どの子も賢くなりたいという願望を持っております。その手伝いをするのが学校教育であり、学校教育の中で最も重要な教育活動は授業だと捉えています。壱岐市教育委員会は、授業を大切にする教員を本気で育てると、そういうつもりで壱岐市教育委員会、特に学校教育課は、その持てる力を注入をしてきているところでございます。具体的にどうするのかというお尋ねです。そのような授業をするために壱岐市が示しているのはこのような冊子でございます。これは壱岐市では今通称第5版と呼んでおります。この3月に5版として編集をして全教職員に渡しておりますが、その前に第4版が 4年前、第3版、第2版、第1版をたどれば平成17年に上ります。幸い私自身がすべてその冊子の編集に携わってきておりますので、内容を教師の実践をもとにしてその都度改善をして配ってきておるところでございます。町田議員に後でよかったら読んでいただければ、提供いたしますので、ぜひ参考にしていただければと思いますが、これをもとにして授業を形成していけば、自ら課題を見つけて自ら考えて一人の力で解決できるところを身につける、そして多くの者と協議をして解決結果にたどり着いて、そのことをもとにして練習問題も解ければ目の前に迫ってくる問題も解決していく、そういう力をつける取り組みをずっと続けてまいりました。一言で言いますと、県教育委員会が今県下の全学校を回っております。その中で授業を全部見て回ります。その時におっしゃっていただけるのは、壱岐市の教育活動、授業がどこの学校も子どもたちを主体的にさせる取り組みをしていると、こう評価をしていただいておりますが、議員がおっしゃる数値で示せと言われると、そこは今ありません。私自身はこのような具体的な指導を継続して続けることによって必ず子どもたちの力はつくという信念を持ち、結果として全国学力調査、県学力調査の中で3位や2位や1位を目指しています。下がることはないと確信をしながら、他地域からお見えになる先生方、新規採用教職員たちも4月1日からこの 冊子をもとにして壱岐市の教育はこうあるということを教育キーワードのもとにしながら精一杯指導をしているところでございます。その効果がまだ出てないと言われればもう少し頑張って工夫をしていきます。不登校についてお尋ねいただきました。ご承知のように実は平成23年度に中学校が4校に統合いたしました。その3年後の26年ぐらいに中学校が10名を超す不登校を起こしました。小学校が0、中学が15。その後この令和になりましても中学校は10名を切ることがない形の状況が続いています。女子の方が多いという内容です。どこに理由があるのか、そう考えたときに中学1年生にはそのような状況が出てない。多くても1か2、それが小学を経験したときにそのまま引きずっている状況で、全国的に言う中1プロブレムは壱岐市には当たりません。ところが2年生3年生という青年前期に差し掛かる頃、いろいろなトラブルに恵まれて、そのことが解消できずに教室に入れなくなっているという状況で来て、非常に努力はしておりますが、いろいろな問題と抱えています。これも大きな壱岐市の課題だと考えております。
はい、正議員、
教育長ですね、だから人間性を基盤に誠実で教育に、満ちた教育が本当に実践されてればですね、不登校なんか起こるわけないんですよ。僕は実はもう知ってますけどね、その対象の児童も子どもたちもですね、それからですね、中学生でですね、10名を超える不登校が全然その減らないと。からもう一つですね、もう教育長多分なられても十数年ですね、10年を超えられますよね。10年目ですね。10年間あればですね、僕はその学力の向上なんか僕は最初から言ってますよ。それ教育長もそれ言われましたよ。学力、その裏付けとなる学力は大切なんだと。じゃあ10年間でですね、なんか目に見える学力の向上が例えばあったんですか。それまでよりまではですね、もう英語なんか長崎県でいつももう一番下から2番目。その小学校、去年は学力テスト中止になりましたけども、もう今年はありました。これ僕はですね、じゃあ10年間で、僕が教育長に就任した時はこうだったけども、今はこうだというのが何かありますか？それちょっと、答えていただきたいと思います。
教育長。
ぜひ壱岐市の小学生中学生の授業の様子を見ていただけたらと思います。子どもたちが真剣に人間性をもとにしながらですね、必死になって1時間1時間を大切にしております。そのような集積が結果としては必ず一人一人の力になると私は信じて、その姿を毎年学校訪問指導やその他の学校に行く状況の中で見て、確かな成長をしていると、こう感じているところです。
はい、大臣。
あんですね、そんなもんはね、教育長ですね、今の答弁はですね、長崎県二重市長のですね、教育長はみんな同じことで喋りますよ。それは当たり前のことです、そんな。だから僕は、教育長になった10年前と、現在と、学力が現実にどのくらい伸びたんだと言ってるんですよ。それを出してくれと。例えばそれまで、それより前はですね、もう県下でも最低限のこんだけだったけども、今、こんくらいになったと、その数字があればいいんですよ。そんな1時間1時間の授業を見てくれとかね、そんなもんはね、それは教育長としての答弁、それ学校の先生じゃないんですよ、教育長は。それは教育行政全般を司ってるんです。僕はもう教育委員会のね、守備範囲があまりにも広いからですね、僕はもう総務課かなんかにですね、教育委員会の社会教育とかですね、
教育委員会が所管する施設の管理とかでね、そんなしょうもないことまでね、僕は教育委員会がタッチしたらいかんと思ってるんです。僕は教育委員会はね、本当はもう教育だけに特化してやってもらっても構わないんだと。その代わり成果を出せと。教育長すいません、もう時間、オーバーしてますんでですね、その、具体的にちょっと言ってください。私が就任した時は何番目だったっけ、今は何番目だと。そういうのがあればですね、僕はそれで納得してます。
教育長。
はい、あ、議長、教育長。
10年間で学力調査等があった場合は、その年度年度でその順位という一つの評価の部分は違ってきます。ですから議員がおっしゃるような形の何番だったのを何番に上げたとか上がったとか、そういう形での捉え方は私はしておりません。申し訳ありません。
そんなもんはですね、教育って世の中に通用しませんよ。それは大阪府の、ね、橋本知事がですね、教育委員会のクソ教育委員会と言ったと言いましたけどね、それは当たり前のことですよ。あれ大阪府はですね、全国の全都道府県の中で一番学力指数最下位だったんです。そして確かにですね、同じことを言ったんですよ。豊かな人間性とか確かな学力とかですね、そんなもんはですね、今のそんなもんはですね、世の中の評価に値しないんですよ。僕はもうそう思ってますよ。これ局長、今BS の、NHK の BS プレミアムかなんかでですね、ザ・名門校というのをやってますよ。こんなのでもう出てくるのはね、やっぱり名門とか言われるのはね、僕はその所詮今の世の中は点数でしか測れないんだと、測ってないんだと。しかもその名門校で言われるところはですね、まあそれがいいかどうかは別にそれはいろんな意見もあるでしょうけども、その奈良県の西大和学園みたいにですね、それまでその東大にほとんど行かなかった学校がですね、昨年はもう70何名東大に入ったと。それだけでですね、もう学校の志望者がものすごい増えてる。しかも学校の教育の仕方もごろっと変わったと。僕はそういうのはね、やっぱりその実績こそがですね、教育長としてはそれは毎年毎年上がったり下がったりするから、その数字は出せないとか、そんなもんを言い出したらですね、それはもうそれはいつまで経ってもね、今のままですよ。
責任を取りましょう。
はい、もうそれは終わります。以上で終わります。
はい、以上をもって、町田正一議員の一般質問を終わります。